FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの中崎博之です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員情報や催し物のお知らせ、また入間市内の文化施設情報などをお届けいたします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げてまいります。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。
いきます。吸いながら両手上に上げて吐いて前に倒れます。
自分が行ける範囲で大丈夫です。その時足持ってもらってもいいですし、手を横に置いていただいても
どちらでも大丈夫です。自分の行ける範囲大丈夫です。吸って、
おやすみなさい。
FM チャッピーの中崎博之です。本日は子育てサークルテトテさんにお邪魔しております。主催の篠崎千恵美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はこちらで何が開催されたんでしょうか。
そうですね、東町地区センターでママのためのママヨガを行いました。
自分も初めてヨガを体験させていただきましたが
どうでしたか。
ふわっとしてます
よかった、
ね、結構疲れるというか、なんか全身なんですかね、汗かいて血流が良くなってるなっていう、あ、人生にヨガって必要なんだなって改めて思いました。
よかったです、ほぐれてね、緩まってよかったです。寒いからね、今の時期は。
そうですね、
体が温まりますよね。
今自分も今ジャンパー羽織ってますけど、ちょっと暑いぐらいですもん。
暑いですよね。
あの子育てサークルということで、参加されてる皆さんはどんな方が。
サークルの講師の方ももちろんですけど、入間市内市外のママさんが多いですね。
ですから、ヨガを皆さんやられてるその隣で、今もちょっと声が聞こえるかな、子供たちがまあ楽しそうに
本当です。もう見守り保育をつけながらの活動なので、お子さんが来てもいい雰囲気をいつも作ってます
ね。ママさんたち皆さんがヨガをやってる横で、篠崎さんが子供たちの。
そうですね、あとは講師もみんな保育士とか幼稚園教諭の免許持ってるので、みんなで子育てしてるとか、みんなで見守りしてるっていう感じですね。
ですから、ヨガのね、先生の足の間を子どもたちが抜けていっても、
そうですね、
その腕の下をトミカが走っても
大丈夫ね。
安心感ありましたね。
そうですね、みんな笑ってね、本当いい雰囲気です。
やっぱこういう場を作ろうっていう思ったきっかけみたいなのはあるんですか。
きっかけなんでしょう。ママはみんな得意を持ってるので、その得意を伸ばすためにこう作ったっていうか。
篠崎さんもそういうご自身の体験からこういう場があったらいいなとか。
そうですね、私もそういう活動ができなかったから、子供が小さい時は。なのでやっぱりこういう場がね、みんなには必要かな、あったらよかったなっていうのを今やってます、はい、
でも実際に参加されてる皆さんも、ね、子供を安心して見てもらえて、かつこういうね、自分のそういうサークル活動に専念できるっていうのも、
本当いい環境を作ったなと自分ながら
いや本当ですよ。そこ誇っていいとこですよ。え、これテトテさんは活動始めてどれぐらいなんですか。
もうすぐ1年になります。
はい、はい、
今回ヨガでしたけど、はい、他にもいろいろなヨガ以外も、ね、
3月はあの歯固め、
歯固め、
歯固めをカミカミしておもちゃです。おもちゃ、歯固めのおもちゃを作るワークショップ と、3月なのでイースターのブースをカメラマンさんが作ってくれて、そのブースで写真撮影を行います。
子どもの成長でやっぱ撮影って大切ですもんね。
みたいですね。私もあまり撮ってこなかったので。
そうなんですか。
そう、節目節目には撮りました。1歳2歳とか。でもその季節では全然撮ってなかったので、私もあるといいなとは思いますね。1ヶ月ごとの成長も見れるし、
普段子供とずっと一緒にいますけど、そう、育児に専念してて写真を撮る時って子供が寝てる時ぐらいじゃないかと。
そうですよね。こう構える瞬間すらもね、なかったりするね。
ママヨガに、参加された皆さんに一言ずつ感想を伺いたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
いい汗かきましたね。
そうですね、はい、体がポカポカ温まりました。
あら、ちょうどお子さんが隣に。こんにちは。お名前教えて。
あゆむさん。
あゆむさん。
あゆむさん。あゆむさん、元気に挨拶してくれてありがとう。お子さんお元気ですね。
はい、とっても元気です。
今日もヨガの間、はい、一緒に、はい、遊んでくれて、
はい、ちょいちょいに来てましたね。
でもどうですか、もうお子さんとこう一緒にヨガに参加できるっていうのは。
いや、いいですね。やっぱりなんか子供連れだと自分一人でなかなかヨガのスタジオとかに行けないので、子連れで来ていい、しかもその見てもらえるっていうのはすごくありがたい環境だなって痛感しました。はい、
子供がこう自由に遊んでてもいい空間って。
そうそうですね、はいはい、ありがたいです本当に。なかなか体を動かせないので、やっぱり出産後だから、こういう場があるのがすごいありがたいですね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
ヨガの経験は
ないです。
初めては
、はい、初めてで、すごい心地よかったです。はい、
普段やっぱ全然使わないところというか。
そうですね、やっぱなんかこう私も育児をしてるので、あんまり。
お子さんもいくつでいらっしゃるんですか。
今3歳で息子1人なんですけど、やっぱまあ自分と向き合う時間っていうのはなかなか取れないし、そんなゆっくりヨガなんてできないので、今日は旦那が息子を見ててくれたんですけど、よかったです。
はい、育てとかしてると休む時間ってほとんどないじゃないですか。
そうですね、なんかもう常に家事、うん、育児、ずっと考え、仕事のこともなんかずっとずっと考えてる時間ばっかりなんで。
息抜きに今日はなりましたか。
そうですね、やっぱ体を動かすとこうリフレッシュにもなるので、すごい良かったなって思ってます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
今お子さんおいくつでいらっしゃいますか。
9ヶ月です。
今日お子さんと一緒にヨガ参加されてますけど、いかがですか。
いや、見ててくれたので集中してできて楽しかったです。自分からこう時間を作ってきてやるっていうのがいいですよね。
なんかこう若い、ね、お母さんたちみんなこういうの参加してくれたら、結構コミュニティとかも広がって面白そうですよね。
そうですね、そう思います。
ね、今日楽しかった。そうか、ありがとうね。ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。ありがとう。
子育てサークルテトテさんですけども、ちょっと興味があるなという方は、これお問い合わせはどうすればいいでしょうか。
あ、子育てサークルテトテのインスタグラムがあるので、そちらから問い合わせていただけたら。
まずはインスタグラムの方から、
はい、よろしくお願いします。月に1回そういう活動をしていて、あとは編み物クラブみたいな感じでちょっと集まって、
だ毎月毎月いろんな催し物がね、
はい、やってます。
開催されるということで、はいはいはい、じゃあぜひこのラジオを聞いてる こう参加したいんだけど子供と一緒だとなんか迷惑かかっちゃうかなって思ってちょっとこう足踏みしてるお母さんの背中を押すようにちょっと篠崎さんから一言メッセージを送っていただけますか。
子育てサークルてとてはたくさんのママさんを応援する場所です。毎月いろんな活動をしていてそこに合うものがあればみんなで楽しい時間を過ごしたいのでみんな集まってきてください。お待ちしております。
本日は子育てサークルてとてさんママのためのママヨガに私中崎も参加させていただきました。これからも頑張っててください。
ありがとうございます。
FM チャッピー入間市市民広場。
さて今回は入間市朗読ボランティアグループ葉月さんにお邪魔しております。代表の浅地由紀子さん、そして田中智子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて FM チャッピーともずっと一緒にやっていただいている葉月さんなんですけども、土曜日の朝あの何時でしたっけ。
朝の7時半からです。
7時半からいつも朗読の番組をありがとうございます。さてそんな葉月さんなんですけども、あのどんなボランティアグループなのかっていうのをご紹介いただきたいんですが、浅地さん普段は皆さんどんな活動をされてるんでしょうか。
そうですね、基本的には、視覚障害者のための、朗読っていうか音訳なんですね、はい、ですから広報入間とか市議会だよりとか社協だよりなんかをグループで読んでいます。
おー、ということはもうこの市民広場この番組ともだいぶ似たようなコンセプトかもしれませんね。
そうですね。
これ今葉月さんってずいぶん歴史があるというふうに伺ったんですけども、田中さん、はい、今年何年目になるんですか。
43年目。
43年。そんなに長くやってるボランティアグループってあります。
いや多分葉月が一番古いかなと思いますけれども。
はあ、ちなみにお二人はこの参加されてどれくらいになるんですか。
私はまだ 10年ちょっとかな。
まだと言って10年なんだよ。10年いたらもうどこ行っても大ベテランですよ。
そうです。
浅地さんは。
私は最初から
もう創立メンバーでいらっしゃるということで。そうですね、43年の歴史を持つ葉月さんなんですけども、これ今活動されてて皆さん参加は何名ぐらいの方がいらっしゃるんですか。
今会員は28名なんです。
28名。はい、さっきも打ち合わせでちょっと聞いたんですけどレコーディングがだいぶ本格的で大変だというふうに伺いましたが普段レコーディング、その広報入間とか
広報入間とか市議会だより、
はい、
社協だより
これをその視覚障害者の方のために朗読をされてると。
まあ音訳っていうんですね、朗読、うんうん、
音訳をされてるということなんですけど、これどこでレコーディングしてるんですか。
これは健康福祉センターっていうところの録音室でやっております。
自分知りませんでした。健康福祉センターは何回も行ったことありますけど、
奥の方にあるからね、うん、目立たないかな。
そ
うですね、
そこでそのレコーディングされてるということなんですけど、いや結構それこそ広報入間もそうですけども文章が難しいじゃないですか。
そうですね、
レコーディング大変じゃないですか、浅地さん。
そうね、広報って読みにくいですよね、あの短く、ね、うん、まとめてあるから。そうそう、でももうなんていうかやるしかないっていう感じで。
ちなみにその1回レコーディング室に入るとどれぐらいの時間レコーディングされるんですか。
田中さんのとこはどれぐらいかかる。
まあ、自分のパートがあるのでそれを下読みして、それから録音室に入ったらやっぱり2時間ぐらいは読むかね。一人そのぐらいかかりますよね。
かかりますね。
え、でも一人それぐらいかかるってことは何人もいらっしゃるんですよね。
4、5人でやってる。4、5人で一つの
グループになっててね、
は作るんですけど、でも、うん、結局最終的にやると1人20分ぐらいなんですけど、どうしても訂正したりとかすると、うん、 1、2 時間はかかる、
ね、かかりますね、うん、最初にあの原稿いただいて読み合わせして分担したりするのも含めると、
は
い
は
い、
結構な時間になる。
1日じゃ終わらない。
そうですね、
終わらない。
それで、うん、全部まとめたりするから、うん、2、3日はかかりますよね、
うん、おそれはもはやもうプロフェッショナルの仕事声優業というか我々のその番組制作とほとんど似たような、
まあ、そうかもしれませんね。
ですよね、うん、ちょっとシンパシーをすごい感じるなと。
それであの視覚障害者の方が声を覚えてるみたいなのね、はい、なんかこれは誰々さんの声とか好きな声があるらしいです
。
あ、そうな、うん、浅地さんのファンもいらっしゃるし、田中さんのファンも。
そこはどうなんでしょうね、うん、分かんないけど、 ね、
うん、こう読んでて例えばその得意なジャンルとかお二人あったりするんですか。
得意なジャンル、
うん、私はね数字が好きなのだから、ええ、電話番号とか、はい、その何数字が出てくるやつは得意で大体私が受け持ってる。
私得意なのはないけど、あの写真出資書がいっぱい出てくるところがあるんですよ、
はい、
社会福祉なんとかかんとかとかって、うん、もう写真出資書ばっかりのところ、もうそこがとても私は辛いです。
でもお二人
さ作業がとても辛いね。作業がすごい
辛い。僕も苦手です。でもお二人はやっぱり口が回るというか滑舌がいいなっていうの。
だって伝わるように読まなくちゃいけないから、
ね、そうなんです
よね。普段やっぱりそのね、しっかりとしたちょっと硬い文章ですけど、うんうんうん、やっぱりその伝わるっていうところに重きを置いて読んでる。
そうです、
そうです、
ことが多いですか。
名前は間違えてはいけないし、固有名詞、
固有名詞、
何月何日も間違えてはいけないし、電話番号も。
普段はそういう文章を音訳されるということが多いと思うんですけども、逆にその朗読というのを発表する時もあるんですか。
そうですね、コロナ前は年に1回ぐらいそういう発表会みたいのをね、
は
い、開いてましたけど。
その時はどういった作品皆さんで読まれたりしたんですか。
一応ソロの方は、はい、自分で好きな作品、うん、まあ、15分ぐらいですけれども選んで読んだりしてますね。40周年の時は夏目漱石の夢十夜とか、ね、やった方がいますね。
それを、まあ、皆さんが個々で読んでいく
って。そうですね、
何人か選んで、
選んでね、うん、あと私たちが得意とするのは群読っていうのですね。
群読、
群読、みんなで読むんですね。
大体何人ぐらいで、
大体
全員
だね。
この間は全員でしたね、
うん、参加者全員、あ、葉月の会員全員
ってことは30人前後。
そうですね、それくらいになりますね。
それは結構迫力がある。
そうなんです、いつもやるのがお祭りっていうのなんですけど、うん、それはあのパートが3つだったっけ、3つに分かれてて、
ね、
うん、男女とコーラスかな、それがね揃うとすごく迫力がありますね。
うわ、それは一回ちゃんと見てみたいというか聞いてみたいというか見てみたいですね。それはその群読やられた時はどこでやられたの。
それは40周年の時はアミゴでやりました。
アミゴさん、うん、武士 あの、
そうですね、あの大きなホールでね、
はい、それはお客さん結構びっくりされてたんじゃないですか。
あ、そうですね、よかったってね、うん、言っていただきました。
また企画できたらぜひやっていただきたいなと思いますけども。
まあこね、うん、毎年役員の方が ね、いろいろ企画してやったりするので、今年の役員の方が
そうです、ね、
なされば。
じゃあひとまず僕のリクエストでぜひ群読を、
はい、群読ですね、
今年はチャレンジいただきたいと。さて、ちょっと趣向を変えた質問をさせていただきたいんですけども、この朗読や音訳皆さんされているというふうにおっしゃいましたが、これってその読み手または編集をされる皆さんにとってどんな存在なのかなっていうところをちょっと深掘っていきたいなと思うんですけど、朝日さん。
私なんてもうずっとやってますから、
はい、
なんか生活の一部じゃないけれども本当反省はこれかななんて大げさですけど。
っていうかその本を読むっていうのと声を出して読むっていうのは、
はい、
その違いって何かあったりしますか。
やっぱり声を出すっていうのは結構中にね力入れたりして読むから、なかなかのなかなかお仕事っていうのも変ですけれども、 ただ目でこう本を読むのとは違って声を出すっていうのは結構大変なことですね。
もともと大変だ、大変になってきたって感じです
か。まあどうなんだろう、あなたに伝わるように読まなくちゃいけないから。
いいですね、あなたに伝わるようにっていうのは、はい、そういうところやっぱり心がけて、
そうですね、心がけてはいますけど、伝わっているかどうかはちょっと分かんない。
田中さんはいかがですか、その本を読む朗読の違いだったりっていうのは。
なんか目で見て読んで面白いと、面白いこの話面白いと思っても声に出して読んで、うん、面白さが伝わってるかどうかっていうのが本当に、面白いものを面白く読むっていうことが本当に難しいなっていつも思って、だからもう自分が面白いと思ったところでこの人も面白いと思ってくれるかなとか思うんだけど、なかなかそれがどうしたらそういう相手に伝わるかっていうのが全、まあ、本当になんか最近は、やっぱり自分が楽して読んでると相手には伝わらないんですよね。だから相手の聞く方のことを思って読むと、なんか自分が楽して読んでるとは絶対伝わらないんですよ。だから相手のことを思って読むと、これじゃ伝わんないなと思うと、なんかどうしてできないかなと。もうどんどんどんどんジレンマに陥ってきます。
その答えはまだ出ませんか。
出ませんね。まだ勉強中ですね。
10年じゃたどり
着かないです。
そっか、奥深いですね。
そうですね、朗読って奥深いですよ。
何かそういうところの相手に伝わるって、そのあなたっていう人、まずポイントがさっきあったじゃないですか、はい、それ以外にもその声の出し方だったりとか、まあ正直言ってしまえばその演出というか色のつけ方みたいなところってあったりするんですか。
でも演出はしてはいけないんですよ、朗読は。
朗読っていうか、まあ音訳はね、音訳は演出はいらないと思うんですけど、
まあ作品を、その音訳ではなく作品をやるって言った時に、そのより面白く楽しいシーンをより楽しく、悲しいシーンをより悲しくっていう風に、まあ、ある意味その言い方で脚色をする。
それはね、あんまりやってはいけないんですね。
多分ね、脚色はしない方が、悲しいからっていう悲しい声で読むってことじゃなくて、悲しいっていう言葉でも悲しいっていうのは伝わってるからって、この間もね、先生に教わったんですけど、声を息にしちゃったりすると本当になんか嘆いているように聞こえちゃう、嘆いてるわけではないからとか、そういういろんななんかシチュエーションが難しいね。
間の取り方とか、
あと間の取り方はでもね、一番大事かなと思
って、ね、大事ですね。あとゆっくり読んだりとか、例えば女の人の声と男の人の声は違うけど、はい、使い分けちゃいけないの。いかにも女の人の男の人の声とかしないで、読みながらそれが男の人の声みたいに伝わる読み方、
役に入るわけではないっていう。
そうです、ある意味淡々って読むっていうか、それでも伝わるように読まなくてはいけない。
演じるわけじゃないからね、
演じる役者じゃないから私たち、
情景が目に浮かばなければ、なん聞いてくださる方にも浮かばないと思うので、聞いてくださる方が浮かべられるように読むっていうか。
そうなんです、
難しいよね。
難しい、難しい。
ラジオを聞きのあなたにそれ伝わったでしょうか。ね、
どうですかね。、はい、ね、
そんなお二人が活動されてます入間市朗読ボランティアグループ葉月さんなんですが、普段はこれ活動というのは
月1回の勉強会は図書館西部文館でやっています。
まだこれ会員の方は募集はされ
て、そうですね、募集 したいですね。募集し
じゃ、興味のある方はまずはじゃあ西部文館の方に。
そうですね、か会長の方かな。
会長に
か、イルミンでも、あ、社協でも構わないけど、
そうですね、
わかりました。ではそちらの方にお問い合わせいただければと思います、はいはい、じゃあ本日はもう本当に楽しく、そして深い話をありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
入間市朗読ボランティアグループ葉月代表の浅地由紀子さん、そして田中智子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。 入間市市民広場。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体など会員の皆さんが出演しお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、そして入間市内の文化施設からの情報などお届けいたします。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所企画部秘書広報課、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番です。番組収録については FM チャッピーまで、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送日は金土日の週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時、そして日曜日は午後3時からの放送です。放送内容は毎月1日に更新いたします。入間市市民広場、ここまでのご案内は中崎博之でした。入間市市民広場。この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りいたしました。